僕たち
ボンコロジェネレーション、
おはようございます。パーソナリティの海坊主です。この番組は大人になっても少年から卒業できない中二男子たちが集まり、あの頃から今日に至るゲーム、おもちゃ、アニメ、漫画などについて好き勝手に話す番組です。番組ではメールを募集しています。コーナー宛てのもの、番組への感想、パーソナリティへの質問など、どんなことでもいいのでぜひ番組宛てにメールしてみてください。メールアドレスはボンコロ g@gmail.com です。さあ、今日も秘密基地に大きなお友達が遊びに来てくれました。
こんばんは、ケリーです。
こんばんは、最近スカイウォードソードをクリアしたシーズンです。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
ということで、久しぶりのオンライン収録ですよ。
はい、ね、今日の編集長は、
はい、僕です。
はい、
はい、今日はね、漫画の話をしようと思いまして。
漫画、
うん、何の漫画の、漫画といってもざっくりとたくさん種類。
そうですね。名作ですね。はい、漫画じゃない。今日は、これですね。
お、
あ、火の鳥ね。俺も持ってますよ。
手塚治虫の火の鳥、ね。
はいはい。
はい。
皆さん読んだことありますか？
僕は全15巻かな。確か全部持ってますよ。
はい。
単行本。
あ、本当。僕も。全部。
ああ、同じようなやつですね。僕は電子版なんで、そんなに紙じゃないですけど。
僕はね、これ文庫版で、揃えまして、買ったのがね、平成4年だって。
おお、あんた17歳じゃなかったの。
30年ほど前に。
そうですね。27、8年前ですか？あ、27、うん、7年ぐらい前ですね。
だからね、今売ってる、角川文庫から、火の鳥ってコミック、今も出てるんですけど、カバー、今と違うんだよね。
イラストないんですね、カバー。
そうそうそう、カバー外すと、イラストはあるんだけど、
一番初めですね。
で、ちょうど30年ぐらい前、平成の初め頃って、古い漫画って文庫化してくるんだよね。
ああ、明日の銃とか持ってましたよ、僕。
今結構ね、ちょっと古い漫画、文庫版になってね、出されるものって結構普通ですけど、平成の初め頃ってちょっと珍しかった気がするんですよ。
確かにそうですね。
で、ちょうど30年ぐらい前って、まあ、バブル景気の頃なので、この文庫になるバージョンと、ハードカバーで、今風に言うと、なんか、完全版とか、感じで、こう、出てたのよ、昔って。火の鳥もね、そのハードカバー版と文庫版と並行して当時販売されてたのね。でも、ハードカバー版は場所取るし、一冊高いじゃん。
それって単行本で言うと何冊分ぐらい入ってんの、一冊で。
ものにもよるけど、
これは1冊とか。
火の鳥は。
そのケリーさん持ってるやつは多分一巻ずつだとは思うけど。
そうだよね。でもよくあるね、昔ジャンプコミックで出てたのが文庫版になるとかっていうと、なんだろう、1.5 冊分ぐらいじゃない？
そうですね、そうそう。だいたい 1.5 冊分ぐらい入って、ちょっと高いんだよね。
そうそう。
500円とか700円と
か。ハードカバーよりは文庫の方が安いから、今ちょっと、今の値段知らないけど、30年前にこれ買った時は、一冊5、600円ですね。
ああ。まあ、ちょい高ぐらいですね、そしたら。
でも、今の文庫本よりは安いよね。
あ、まあまあまあ、そうだね。
価格が上がってるからね。で、高校生の時に、買い集めたものです。
へ、
お二人は読んだことあります？
僕は一応15巻までかな、最後の、未来編だったっ
け。はい。
ちゃんと読みましたよ。まあ、話的には非常に中途半端なところで終わっちゃうというか、決着ついてないんですからね、結局。
どうでしょうか、海坊主くんは。
僕全く読んだことないです。
図書室にも置いてません？
あったかな、裸足の弦とか三橋を読んだんです
か、ね、うん、その系統でさ、裸足の弦とかと同じようにさ、当時の中学校の図書室とかにも漫画本と置いてあったもんね、こういう。この辺は。
だかもしれない。
だから、手塚治虫のライフワーク的
作品。まあ、最後の、ね、作品だというふうに。
最後の作品なのかな。ちょっとね、僕もそんなにね、手塚ファンではないので、そんなに詳細詳しくないんですけど、ちょっとあの、手塚治虫さんって作品がもの大変膨大でしょ？
うんうんうん、
そうですね。
で、その花、物語が子供向けからアダルトな作品まで、
うんうんうん、
非常に幅広くって、振り幅が、うん。ちょっと僕ついていけないんですよ。
あ、うん、まあ。時系列にね、並べてるのも結構難しい。
うん。ブラックジャックも僕ね、読んだことないんだよね。
え、あ、そうなんですか。うん、
だから名作ですよ。
名作だの、分かってるんですけど、そんなに持ってないんですよね。火の鳥は、子供の時から興味があって、高校生の時のお小遣いで買い集めた。で、大変面白く読みましたと、う
ん。ちなみに何編が好きですか？
僕一番好きなのは黎明編。
黎明編っていうと、
一番最初のね、
一番初めのやつか。
そうそうそうそう。
うん。
あとね、うん、復活編も好きね。
復活編っていうのは未来のやつ話？
そうそうそう。
何編があるんですか？いろいろ。
ね。
いろいろ編がある。うん。編
っていうか、まあね、これ、まあ、なんていうの、ドラクエみたいに全部もう、一応、オムニバス？
うん。
なんとか編とかでも、話は一応違いますが、うん、同じ世界観なので、
うん、
関連、前の作品に、前のエピソードに出てきた登場人物が、また出てきたりとか、
うん、
とはつながりがある。
うん。一人だけずっと、なんか、つながってる人がいるんだよね。
そうそうそう。で、
花の
一番最初のエピソードは、黎明編、
うん。
で、これは、邪馬台国とか、神武天皇とか、
うんうんうん、
そういう弥生時代の後期が舞台なのね。
うん、
舞台が日本なんですか？
うん、和国が舞台ね、とりあえず。で、日本のどこかに火の鳥がいて、その鳥の血を飲むと、永遠の命が得られるんです。
うんうんうん、
なので、邪馬台国の女王卑弥呼は、長生きしたいので、火の鳥の血を飲みたがって、他国を攻めたりとか。
そうそうそう。弓の名手を、なんか燃えない鉄の弓を使って、いらそうとして、
うん、
弓の名手を雇ったりとかするんだよ。
そう。で、あと新勢力のニニギってやつが、さらに強い軍事力を持って日本を支配していくのね。
あ、
うん、なので登場人物が神話のキャラクターだったり、
うん、
まあ邪馬台国だったりって、うん、まあその辺の弥生時代の和国対乱の時代をモチーフにした物語なんです。
うん、結構、卑弥呼は意地悪な人に、こう、なんか描かれてるよね。
そうだね。
意地悪というかね。まあ、悪役として描かれてるんだよ。
うん。
そう。
でね、これね、この火の鳥の黎明編は、実写版の映画もあるんです。
実写、
うん、で、大はず、大ごけして、それで、虫プロは潰れたと言われています。
へぇ、確か実写化できそうではあるけども、その当時の技術じゃ、なかなか、
まあ、70年代なんで、まあ、それなりの内容ですが、うん。
へぇ、
こけたらしい。で、ここに、 登場してくるのに、中に、猿田彦っていう人物がいるんです。これは、日本神話に出てくる登場人物なんですけど、で、とても鼻の大きい、そうです、お茶の水博士みたいな、顔をしているとイメージしてください。このサルタヒコの顔は、ほぼ全作品にわたって出てきます。
そうなんです。
ああ、顔ってことは、血統みたいな感じですか、
うん、そうなんです。で、火の鳥って歴史なんです、
うん。
あらゆる時代に出てくるんですよね。詳しい正体はよくわかんないんだけども、ともかく、もう、どの時代にも、必ずどの時代にもいるんですね。で、この、黎明編は、その、まあ、導入的な話ですよ。で、次がね、未来編なんですね。これ、カバー、うん、未来編なんです。
ああ、
はいはいはい。
これはね、うん、もう、歴史の終わりのエピソードですね。
うん、
なので、人間の文明で言うと、30世紀から40世紀とか、
だいぶ未来ですね。
だいぶ未来なんです。そして、もう、地球の環境がボロボロで、滅亡寸前な地球環境。で、国も衰退して、未来編の時代にはもう5つぐらいしか国がないんですよ。で、人間の力では、この地球も国も、維持することが難しいので、
うん、
マザーコンピューターを作って、
ああ、はいはい。
コンピューターの指示通りにしか人間は生きる力、そういう生き方しかできなくなっちゃう。
そうそうそう。
マトリックス。
うん。で、そのマザーコンピューター同士が、他の国と戦争をしろというので、
うん、
核戦争を始めちゃったんです、
うん。
で、核戦争をしたので、人間は、この未来編の主人公、マサトなんですけど、マサトっていう青年なんですけど、マサト以外は、全員死んじゃったんです、
うん。
で、マサトは火の鳥に命じられて、新しい生命を生みなさい、作りなさい、なんだ、業務を与えられるんですよ。で、まあ、そのいろんな葛藤がるんですけど、最終的に地球をもう一回作り直すのね。
うん。マサトがですか？
マサトが。博
士みたいになっちゃうの。なんか。
そうそうそうそう。
最後は仙人みたいになるんだけど。
うん。
うん。
もう、その、なんだっけ、火の鳥の血を飲んだんだっけ、マサトって。ともかく死なないのよ。
そう。結局死ななくて、最終的にはもう自分の人間の体も滅びちゃうの。
だけど精神
だけ残るみたいな。
でも子供作れないじゃないですか、そうしたら。
だから科学の力で、最初にアメーバ
ー
みたいなものを生み出して、でそこからゼロから進化の始まりをさせるんですよ。
で、途中で失敗したりとか、争いやって滅んだりとかっていう、うん、まあ、歴史というか、なんか、神様みたいな視点で、ずっと。
想像して、で、この未来編の最後は、黎明編の話に戻るんですよ。
そう。
なので、そのアメーバーをマサトが作って、それがどんどん進化して、人間が生まれて、で、和国では大乱やってて、卑弥呼が火の鳥を探せってやってる。その最初のエピソードに戻るんです。
はいはい。
なんで、火の鳥の概要を知りたいと思うと、1巻と2巻。
うん。
黎明編と未来編を読めば、もう完結するんです。
まあ、途中経過だからね、他はね、確かに。
あ
ー。で、黎明編って、時代の一番古い時代を舞台にしてるね。うん、未来編は、未来の果ての話をしてるね。
うん。
で、この後はいろんなエピソードあるんだけど、だんだん過去から近い時代へ。で、連盟編の次はね、古墳時代の話。
うん。
奈良時代、大仏を舞台に作る話とか、源平合戦の話。
そう。弁慶とか出て
くる。の方からは、この滅びかける前の時代。
うん。
まだ文明が壊れきってない時代の時代。宇宙に人類が進出していく時代の話。ちょっとずつあっちから、未来からも過去からも、どんどん、どんどんと現代に近づくんですよ。
はいはい。
で、最後は、太陽編っていう物語で、これはね、白鳳時代。人心の乱。天武天皇とか、皇文天皇とか出てくる。最新の話ね。
はいはい。
と、これ、太陽編の主人公は、未来の自分、未来ともなんか魂がつながってて、それはね、西暦ね、2000年頃。
なんか、テロリストみたいなやつと、頭の中で繋がってんだよね。
本当、近未来の話なんですよ。
うん、近未来の話
と。うん。だから、すごく近づいてきてたのね。現代の時代に設定が。で、死んじゃったんです、手塚治虫さん。
じゃあ、未完なんですか？
うん。実は、ここまで描いたんだけれども、構想としては次、大地編っていうのがあって、
大地、
うん、
うん。それは、満州とか、1940年代
が、第二次大戦ぐらいの話やね、うん。
舞台の設定なんですよ。
うん、
で、それは構想のまんま、手塚治虫さん、お亡くなりになったので、漫画はないんですが、最近それを小説が書かれてね。
うん、そういうの展開するよね。
第一編が小説になったんですよ。
うん、
今、今夜に並んでるの。
え？
上下巻、小説本上下巻、全2巻で。
なので、誰が書いたの？
そんなのちょっとネットで調べて。
あ、ゆかりのある人が書いたとか。
ああ、どうなんでしょうね。
シナリオきちっと書けるような人が。
あ、でもそれもちろん手塚プロとさ、手塚治虫の事務所とちゃんと綿密に話し合って、作られてると思うんですけど、で、活字読むの嫌じゃん。
ああ、そうですね。
なので、そう遠くない将来、
漫画家
漫画家されるのをちょっと期待しております。
でもどうなんですかね、漫画家ってなると、ね、映像はからにみにもなってくるから、難しいかなと。
手塚治虫漫画の特徴が、スターシップ性、
同じ
キャラクターを使い回すんですよ。
うん、
だから、なんだっけ。
ひおやじとかさ、お茶の水博士。
それこそお茶の水博士ですよね、うん。
あの漫画では違う役柄で出てくるでしょとか、
うん、
もちろん新キャラも出てきますけど、使い回すのよね。
うんうんうん、
もう本当にそれって、新人の頃の漫画から、全部、手塚治虫さんってキャラ ずっとそうやって使ってんだよね。
うん、
なので、この、火の鳥のエピソードからの、こう、出演したキャラクターが、第一編では登場して、なんだかんだやってるみたい。立ち読みでその目次のとこだけ見ただけなんですけど、手塚治虫読んだことある人だったら、あ、みんな、ああそうだねってこう分かるような。
なるほどね。
うん、小説火の鳥第一編はですね、桜葉和樹さんって方が書かれてるそうですよ。
ちなみにどんな作品書かれた人なんですか？
代表作は、ゴシック。
うん、ああ、ん？
知ってんの？ 砂糖菓子の弾丸は打ち込めないとか。一応ね、直木35賞を2008年に受賞されてる。なんですね。
実力はしっかりされてる方なんですね。はい。うんはい、
ちなみにシーズン君はどのエピソードがお好き？
僕は何編っていうのはよくわかんないけど、はい、犬の釜をかぶせられてっていう男の子の話。
太陽編ですね。
うん。あと、自分の思い描いた人になってくれるアメーバーみたいな生物が出てくる話。
それは望郷編ですね。
すごいね。そんなポンポン出てくるんだね。うん。あの辺の話が。うん。
太陽編は、その、7世紀を舞台にしたエピソードと、20世紀か21世紀ぐらいを舞台にした時代を、あっち飛んだり、こっち飛んだりって、するエピソードですね。で、望郷編は、なんちゅうの？無人島じゃないけど、誰もいない星を、
そうそう、星を点々とする。
買い取ったのよ。
ああ
買い取った、買ったの。
あ、そうか、そうか。
うん。で、だから、開拓をする星を買ったんだけど、もう、なんちゅうの？悪い物件で、人が住めるような、大気とかは別だけど、その土地的にももう、痩せ細りすぎてるし、地震だらけだし、で、大変住めるような星じゃなかったのね。で、そこに火の鳥があんたたち頑張ってるから、この星、住みやすい星になるように協力してあげるって、っていう話じゃなかった？
確かそんな感じの話だったと思う。うん。あと覚えてるのは、
ちょっと、
うん、
ちょっと最後、すいません。年取って地球に帰りたいわっていうことで、その、開拓した星から地球に帰ってくっていう旅の、物語が望郷編ね。その時にアメーバーみたいな生物ムーピーっていうポケモンで言うと
メタモン
メタモンみたいな生物が出てくるって話です。これもでも火の鳥で重要なキャラクターね、ムーピー、ね、
他の編でも出てきたよね。
出てくる、
なんか出てくる。女の子に化けさせてとか。そうそう。
そうそうそう。
あとはなんだっけ、鶴の恩返しみたいな話がさ、ずーっと舞台、ね、うん、なんか舞台を見てるような感じの構わりでずーっと進んでいく話があるの。
羽衣編だね、それね。
うん。なんか女の子を助けて、羽衣を持ってって、で、その羽衣を返してほしかったら俺と結婚しろみたいな話なんで。
そうそうそう。
うん。それがずーっと。ちょっと
短編だよね。
まあ、あれ、あそこはなんかそんなに長い話じゃなかったけど、すごい当時は、当時っていうか、まあ、昔読んだときは、こんな漫画、そうそうそうそうそう。
本当舞台みたいです、なんか。
そう、舞台になってんの。で、そのもう一画面だけで全部の話が進んでくんよ。
もうずっとこんな感じね。
ずっとそうな。うん。何行？ 3段？ 4 段か。4段か。うん。
1ページ4段ですね。4コマみたいな。
うん、そうね。会話のない段とかもあったよね。そうそうそう。はい、うん、結構面白いよね。そういう、なんか、
そうね、
なんていうか、うん、いろいろ実験してるんだろうなと思って。
あと、火の鳥はアニメ映画にはなっていますね。渡辺典子が主題歌歌っててね、角川映画でね、作られていましたね。確か、火の鳥の声が竹下恵子さんとかやってましたね。あと、NHK でも、連続アニメで火の鳥やってました。
へぇー。
半年分ぐらいだったと思いますけど、うん。いくつかの、この今紹介してるエピソードを、アニメ化されてますね。そして、
うん、
ファミコンもありますね、火の鳥。
ゲームだ
もんね。
はい。これは、編が、モチーフに一応なってますね。法王編は、奈良の大仏を、うん、奈良の大仏の東大寺の、なんちゅうの、鬼瓦？
うん、そうそうそう。
作る、
デザインコンテストみたいなのがあって。そう、
陶芸作家みたいな人の、人たちが主人公の、話なんです。
その、ガオだっけ？
ガオ。
うん、その子、そいつは、主人公は、野党なのよ。
はあ、盗賊なんですね。
野党で、その、なんか鬼瓦だかなんか、あれは、お坊さんだっけ？切りつけちゃうんだよね。
そうそうそう。
左手が使えないからってやって、なくなっちゃって、その野党は、その坊さんに、たしなめられて、お前はこういう悪いことをしたんだ、みたいなことを、悟されるわけよ。
うん、
で、どんどん、まあ、心を入れ替えてって、最終的には、その、飲み一本で、こう、仏像を彫ったりとかっていう。
悟りを開いて、仏師になる、
ね。悟り、仏師、そうそうそう。なんか、すごい、こう、で、その、いや、最終的には。
鬼瓦を作ります。
ああ、作って、
うん。そうそうそう。すごい、ここでも、熱い、なんか、話なんだよね。
そうね。でね。
うん、
この主人公のガオーも、その、もうね、これ、サルタヒコの呪いで、もうこの一族はみんな、お茶の水博士みたいな顔になるという。
呪いっすか？
呪いがかけられてる。だから、ここに鼻でっかいのいるでしょ、
うん、
これがガオーなんだけど、うん、もういた火の鳥のエピソードの至るところにこの人登場しますね。
すごいこう、なんかまあ、ちょっとエッチなシーンもあったりとかだったような気がするな。
うん。うんこするとこもあるしね、ここ。
あるね。あるある。あったね、そういうのは。
うん。
その、だからファミコンになるっていうのもまあわかる気がするかな。
ちょうどね、アニメになった時なんだよ、これ。
あ、そうなんや。
うん。アニメ映画に、なったのに合わせてるんじゃないかな。
音楽はすごい良かったけど、あまりゲームとしては面白くなかったね。
あと、アニメ映画って最近もやってませんでした。最近ってもう何年か前の話ですけど。
平成、令和になったってこと。
坂井雅人さんとかで撮った気が
しますけど。ちょっと。テレビアニメは、2011、ごめん、違うわ。テレビアニメは、ウィキペディアさんなんかどっか消えちゃったデータは。2004年に NHK で、放送されて、で、あとね、アニメ映画オリジナルの火の鳥のエピソードがあって、
うん、
それが火の鳥2772愛のコスモゾーンっていうのが、これはアニメオリジナル火の鳥。
あ、僕、別の作品でした。ブッダでした。
ブッダ
そうです。ブッダね、なんかアニメだったね。
うんうん、
いや、火の鳥はですね、
うん、
生命とは何かとか、生きるとは何かという、そういうのを問う、うん、いろんな視点から問うお話なんです。
うんうん、とても輪廻とか
良い作品だと思いますので、うん、
は
い、うん、ぜひ、全ストーリー読んでもらうと、あのエピソードにあったあの話がこっちでつながってとかって、伏線ってほどじゃないけど、つながるのね。うん。ロビタとかね、どうやって生まれ
たか分かるとかね。ロボットね、
うん。うん。その未来編に出てくるね、
うん、
サポートロボットがいるんですけど、そのロボットが生まれた歴史も一つエピソードになってるのが復活編なんですけど、
ね、
その生まれ方もすごいよね、
うん、でちょっとトラウマなんだけど、大量生産されたロビタが一斉にこう自殺をするっていうのもすごい、
あ、
シナリオでそういうのはあれすごい怖いよね。
強烈でしたね、あの、
うん、
絵がね強烈だ。結構みんなそれ言うよね。
そう、あれ怖いよね。不気味なの。うん。
一斉に 投身自殺みたいな感じですか。
なんか陽光炉かなんかに入ってくんじゃなかったかな。
そうそう、これロビタのことなんだけど、もう世界中で売れてるロボットがみんなね自殺しちゃうという、うん、それがなぜかはまたものをぜひ読んでください。
今だったらルンバがみんな陽光炉してくれるもんだよ。そう、まあでもそんな感じの不気味さはあるよね。
そうですね、ルンバが。ペッパーとかね。
ルンバがグワーっていくみたいな、
ね。そうだね、ルンバとかペッパーが、
ペッパー君が、わーって陽光炉に落ち
てくる。みんな頭が死んでいくんですよ。死の更新をするんです。
なんでっていう、まあその一応意味があるんだけどね。
はい。
はい。
本当に良い作品なので、皆さんぜひ読んでください、はい、火の鳥、
はい。はい。結構、パーキッサでもちゃんと置いてあるもんね、この辺。今、なかなか行けないけど。
うん、ちゃんとしてるんだよ。うんうん、はい。私からの話題提供は以上でございます。
はい。
はい。じゃあ、そろそろ帰りましょうか。じゃあ、帰りましょうか。
はい。はい。
はい、さよなら。
はい。
さよなら。
はい、さよなら。